恵みをいただく御言葉は第二歴代史の10章3節から19節です。第二歴代史10章3節から19節、はじめに5節までをお読みいたします。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきてレハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。アメン。それではお祈りいたします。私たちを愛する主よ、今朝も我らはあなたのその御言葉を慕い求めてここに集っております。どうかあなたが天からお語りください。我らに必要な命の御言葉を今日も与えてくださり、我らを霊において養い、肉において養ってくださいますように、今取り次ぐしもべおよび聞く一人と耳それぞれを通りよくして、この命に豊かに豊かに預からせてくださいますように、これからの時を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この題が変わりまして、ソロモンからこのレハブアムへと、ね、南ユダヤ王国の王が変わりました。でこのレハブアム王の時代に、このイスラエル全体にとって非常に、ね、重大な事件が起こります。今なお、ね、その事件の影響が続いております。すなわちその事件とはイスラエルの二分化です、分裂です。このレハブアム王の時代に、ね、北イスラエル王国、ね、北イスラエル王国を、その当初取り仕切ったのが、ね、前回見ましたこのヤロブアムですけれども、で南ユダ王国を、仕切ることになったのが、ね、ダビデの孫であるレハブアム王ですね。でこの、今日の箇所においてその、ね、重大な事件が起こります。今なお歴史をの影響を与えている、ね、この事件、その、ね、きっかけは誠にくだらない理由でした。本当にどうしてあなた方は喧嘩しているの、ね、テレビのリモコンが原因だったとか、ね、非常にくだらない原因が元となって、ね、その人自身が何か、人生左右するされるような、ね、その、過ちを犯してしまったりとか、まあ、そういうことはありがちなことですけども、この南北イスラエルが二分化するその原因も、ね、誠に、くだらないものでした。でまず、ね、このレハブアム、南ユダ王国の、王が、ちょうど王様になったばっかりの時、ソロモンが、ね、死んで、そして、まあ、きっと慌ただしく王になったものと思われます。もっと他に、ね、ソロモンたくさん子供がいたんじゃないか、何しろ、正妻と妾を合わせて1000人も女性が、ね、いたわけですから、きっと子供も相当な数いたと思うんですけど、しかし人々はこのレハブアムを、きっと選んだのか、あるいはこのレハブアムが、一番 まともで、他はもっとまともじゃなかったのか、それは分かりません。とにかくレハブアムはまともではないんですね。このまともではないものが王になってしまった。でそれで、ソロモン王が、ね、死んだ後に、ね、人々が、ね、このレハブアム王に対して言います。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました、ね、 要するに税金とか、また重労働とか、そうしたものがあまりのきついですね。ソロモンはそのような、きつい税金を、またきつい労働を課した。ソロモンがですね、当初統治の始めの時はものすごく食料が取れて、ものすごく安定して、そして全イスラエルは平安だったんですね。確かに税金は重かったかもしれませんけれども、当初は本当に神様が祝福してくださったので、もう穀物も果物 もたくさん取れて、家畜もたくさん増えていたはずです。第一歴代、列王記、第一列王記の4章20節からお読みしていきますと、このソロモンの統治の始めがいかに祝福されていたかが分かります。第一列王記の4章の20節から24節まで見ていきたいんですけども、まず第一列王記の4章20節と21節を読みします。ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いをして楽しんでいた。ソロモンはタイガからペリセ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼らに仕えた。まだこの時は非常に、祝福されて、イスラエルの人々は増えて、そしてなおかつ飲み食いを楽しんでいたんですね。人々が、人口が増加する、食料が危機になるということではなく、増えてもそれだけ食料が大量に与えられた。でさらに、22節、ソロモンの1日分の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。これはソロモンがタイガンの西側、ティフサフからガザまでの全土、すなわちタイガの西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。このようにソロモンがまだ主に聞き従っていた頃は、こんなにも祝福されていた。でそれで、この結局食料が取れるかどうか、経済が潤うかどうか、これ主に聞き従うかどうかに非常にかかってるんですね。アメリカ合衆国も、大統領が主に聞き従って、国民が、しっかりと、学校、小学校において主の祈りをが、捧げられ、また教会に通っていた古き良きアメリカの時代、古き良き、その時代は主に従っていましたけれども、しかし、レーガン以降、主の祈りが学校から取り除かれて、もうそれ以降アメリカの暗い、なんかすさんだ時代に突入 したのは、それ主を、従わなかったから、非常に最近分かりやすいですね。トランプ大統領が、大統領になってからアメリカは、また、再び持ち直してきておりますけれども、それ主に、主を敬うからですね。このソロモンの時代も、当初主に従う時代はこんなにも祝福されて、ソロモンのその、1日分のその王宮で振る舞われる食料、もうそれもまた膨大なんですが、しかし人々はそれでも食べて楽しんでいたんですね。重税であったかもしれませんけれども、その重税を支払って余りあるほどよく食料が産出されていた。けれどもソロモンの人生の後半、主に従わなくなってしまった。けれども税金は相変わらず重たいまんまだったんですね。主に従わなくなれば当然食料は取れなくなっていきます。食料が取れなくなっていっても、しかし税金の重さはずっと変わらないまま、でそれで人々は愛で言ったんですね。相変わらず、もうソロモンの王宮で振る舞われるごちそう、もう人はひとたび贅沢に、浸ったらなかなか質素な生活に戻るのは大変なものです。ソロモンは、ずっともう主に従わない、国が弱小化する、けれども税金は、高いまんま ということを続けて、それで人々は、まあ、このようにソロモンが、ね、死んだその途端に、そのソロモンの子供レハブアムに、どうか税金を軽くしてほしい、そうすれば私はあなたに使いましょう、そういうふうに持ちかけるんですね。で、歴代史の、10章に戻りまして、10章の、6節から、レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。この父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちはそういうふうに言うんですね。もうソロモンがもう死んでしまって、でソロモン、ね、父王に相談できない。でそこで長老たちに相談する。その長老たちは、このために優しくして好意を示すならば、この歴代史の方には書いてあります。要するに彼らに対してもう柔和な態度で、そして彼らに友好的な、態度で示すなら、彼らは、いつまでもあなたのしもべとなるでしょう。でちなみに、列王記の、その平行箇所は、第一列王記の、12章なんですけども、第一列王記の12章の、7節でこの長老たちの答えがあります。第一列王記の12章7節、彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって、彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。要するに、この列王記の方を見ればわかるんですが、この長老たちはこの民のしもべとなってくださいと、王様あなたが、使えられる側でなく使えるものとなって、しもべとなって彼らに仕えて、そして彼らに親切な言葉をかけてやるならば、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。これ非常に、正しい、長老たちの言葉です。イエス様も同じことを言ってますね。冒頭でお読みしましたのがマルコによる福音書の10章のところでした。マルコによる福音書の10章の42節から45節まで、ここにね、王たるもの、人の上に立つものの姿勢についてイエス様が、おっしゃっているところがあります。マルコの10章の42節から、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。アーメン。ですからこれが神の国のしもべの、まあ、いや王の先に立つものの標準ですね。みんなに仕えるもの、これが、神の国において王たるもののその分です。もともと神の国に王、人間の王はイスラエルにはもともと王はいませんでした。神様が王として、そして人々に食料を与え、また、戦いにおける力を与えてくださるのは主だからです。けれども、サムエルの時代に 人々が王を求めて、ね、結局人間の王が、ね、このように、立ってしまい、そして、ね、確かにダビデ王は、ね、非常に素晴らしい王でした。けれどもイスラエルのこの、ね、列王記で記載してみますと、このダビデ王以外、ね、あまりいい王様は 出ませんでしたね。確かにいくらかはおりましたけれども、結局その他大勢の王たちはもう人の上に、ね、このイエス様が言うところの異邦人のようにもう力でもって権威でもって、ね、威張り散らして支配して、そういうふうに権力を振るっていたんですけども、でレハバーム、長老たちから使えるものになりなさいという助言を受けました。けれども、ね、レハバームはその助言を気に入らなかったんですね。歴代史の10章に戻りまして、10章の8節から見ますと、しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝を軽くしてくださいと言ってきたのだが、で、セカンドオピニオンと言いますか、要するにもう助言が気に食わないですね。それで長老たちの与えた助言を退けて、ね、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して、ね、若者たち、イエラディームという、ね、ヘブライ語ですが、イエラディーム、まあ、要するにイエルドの複数形、要するにイエルド、子供たちとか、ね、子供、ね、ボーイ、チャイルド、ヤングマン、ね、そういうふうに訳されている言葉です。要するに子供、もう未熟なものに、ね、彼らは相談して、けれども、ね、この若者たちは、このレハバムと一緒に育ったんですね。この若者たちの助言の内容を見ると分かるんですが、本当に、ね、何か暴走族のような、何か、すごく、ね、暴力的な、そして配慮も恣意も、ね、何もない、ただ何か、威張り散らして、でそれで鬱憤を晴らすことで、ね、なんとか毎日を生きているような、ね、そういう、のが、この若者たちのなんですけれども、で10節、彼と共に育った若者たちは彼に答えていった。あなたの父親は私たちの首輝を重くした、だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たためにこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝を負わせたが、私はお前たちの首輝をもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。非常に尊大な助言をしますね。私の、ね、小指は父の腰よりも太い。このレハブアムの小指がの方が父親の 腰よりも太い。要するに自分は父親よりももっと大きいものだぞって、もっと偉大なものだ、そういうことを、示して、でそれでもう無知で懲らしめた、じゃあ私はサソリを使って懲らしめようって、そういうふうに言うんですね。そしてそういうふうに、言うならば、この人々は、ね、まあ、丸く収まるだろう、そういうふうに言ったのがこの、ね、若者たちの助言でした。で、このレハブアム、この2組の、助言を求めていったんですけども、で12節、ヤロボアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアムは、王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝を重くする。私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、 私はサソリを使うつもりだ。ね、まあ、さぞかし、ね、この時荒々しく言い放って脅しかけて、ね、まあ、スカッとしたかもしれないですね。けれども、ね、たった一度のそのスカッとする、その、ね、怒りの放、解き放ち、ね、暴言の解き放ち、それ、ね、これ、このたった一度の暴言の解き放ちが、ね、家族を壊し、人間関係、友人関係を壊し、そしてなんとこのたった一つの暴言でもって、今なお続くイスラエルの分断を招いてしまったんです。ね、本当に、くだらない理由でしたね。今に至るまでのこのイスラエルの、ね、二分化。今なお、ね、イスラエル、北イスラエル王国の従属が、ね、どこにいるかもわからないような、そういう状況が続いている。もうこの言葉、若者、幼子、ね、その助言を取り入れて、でそれで正しい進言を取り、それを気に食わないと言って退けて、でそしてたった一度の暴言を吐いて、スカッとする。その一種のスカッとすることを求めることによって、もう、ね、本当に何十年、いや何百年、いやもう千年単位ですね、もう続くこのイスラエルの分断を招いてしまった。本当に私たちはよくよく気をつけるべきです。で、長たる者は人に仕える者の立場を取るべきであって、決してこのような荒々しい言葉で、ね、人を暴言でもって、もう人をですね、言葉の暴力で、ね、打ち叩いて、そして従わせるようであるならば、決して心はついていかなくなってしまうんです。15節から、王は民の願いを聞き入れなかった。それは、かつて白人アヒアを通して、ネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために、神がそう仕向けられたからである。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王は役務長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである、ね、この今日もそうである、歴代史が書かれたのは、ね、エズラの時代と、見られているんですけども、エズラの時代どころか今も、ね、今日もそうですね。本当にずっとイスラエルが、ね、分断されたまんまの状態、その発端は非常に愚かな、ことでした。ただですね、これ主が、そう仕向けられたからである、15節に書いてあります。これはかつて、ね、白人アヒアの通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために、神がそう仕向けられた。神様はこのイスラエルが分断することを望んでおられませんでした。ただし、ね、それは、この、ヤロブアムに対して告げられた通り、ね、去年最後のメッセージでヤロブアムの、ことについて詳しく 見ましたけれども、これはね、ソロモンが要するに偶像礼拝をして、そしてそれもう二度も忠告をしても立ち返らないから、だから主は、ね、このイスラエルを、ね、無知でもって、ね、二分化したんですね。このダビデの家に対する裁きです。そして主に聞き従うということであるならば、主はもうそのような裁きは、ね、下すことはなさらなかったはずです。けれども結局ソロモン、ね、忠告を受けました。偶像崇拝をしてまた人々を苦しめて、けれども二度もソロモンはその悔い改める機会を、ね、それを自ら保護にしてしまって、でそれで結局 このソロモンが生きている間は、ね、このダビデのゆえに、このことはしなかったんですけど、しかし、このヤロボアムの代になった途端に、ね、もう、ほんの わずかな期間でしたね。ヤロボアムが王になって、すぐに、ね、3日目にして、このようになってしまった。本当に主が裁かれる時はあっという間です。主がことを なす、ね、主が、ね、裁きをなかなか下さない。ということで、けれどもその憐れみの、ね、主が裁きをあえて下さないというその憐れみの期間に立ち返るならばいいんですけど、しかし主はなんだ裁きを下すと言って、ね、全然災いが起きないじゃないか、そういうふうに言って、のさばっていると、ある日ある時突然にして、ね、その裁きの実態がその本人に現れてしまうんです。本当に私たちは普段から、ね、主に従うということをそれを続けていくべきです。主がね、なんであえてこのように、ね、このヤロブアムと、ね、レハブアムを用いて二分化したか、ね、この、ね、レハブアムその心、ね、また、ね、ソロモンのその心がずっと主に対して改心しなかったんですね。このソロモンの次の王となった、ね、レハブアム、彼の性格からして、ね、もっとマシな王様ね、王子になるような、ね、王子の人たちはいなかったのか、まあきっと彼が、最もまともだったのかもしれません、ね、伝道者の書に、ね、おいてソロモンが、ね、私が蓄えたその、ね、財産を、もうどうして愚かなものに継がせなければならないのか、ね、そのような、ね、箇所が、ね、ありました。本当にいなかったですね、まともな子供が。まあそれはそうです、本当に女性をそんなにたくさん作って、でそれで、ね、その女性をたくさん泣かして、その泣いた母親の子供であるならば、ね、本当に良い育ち方はしません。すさんだ、ね、育ち方をしてしまいます。私たちはしっかりと本当に家庭を築き上げるということによって、主に聞き従うということ、ね、そして本当に男性も一人の女性に対して、ね、しっかりと誠意を尽くした、ね、家庭づくりをしていくべきです。神様は男と女を、ね、一対一で作られました。そして二人は一体となる、ね、二人なんですね。ですから、ね、ソロモンのように、ね、一千一は一体になるじゃないんです。二人は一体になる、このことを思って、ね、生きていくべきです。神様はあまりにも頑なな人は、ね、もうその頑なな道に任されるんですね。神様を知ろうとしない者に対しては、ね、神様は良くない思いに引き渡して、そしてもうその欲望のままに任せるって、ローマの一章28節に書いてあります。パロは、ね、なんで頑なになったか、それは神を知ろうとしたがらないことがずっと続いたからです。でこのローマの一章28節にこう書いてあります。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました、ね、神様を知るということ、これを、ね、私たちはしていくべきですけれども、ね、ただ固くな、ただ、ね、神を知ろうとしたがらないであるならば、その人に権威を持たせたら本当に暴君が出来上がってしまいます。本当に北朝鮮大変です。その、ね、人々は神様を知ろうとしたがらない、そして、ね、自分の好き勝手に、ね、もう荒々しく、ね、もう人をサソリでもって、ね、無知ではなく、もう本当に厳しい労働でもって、ね、統治をしていく、これは長続きした試しは歴史上ありません。北朝鮮ももう時は少ないでしょう。本当に主の民たる者はしもべとなって、本当に、ね、人に仕える者として上に立つ者は、ね、そして主に仕える者、そうするならば、ね、彼らはいつまでもあなたのしもべになるでしょう、ね、長老たちは言いました。本当に私たちは主の道を歩みで、ね、身を低くして、志を低くして、人の心を本当に掴んで、そして末永く祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、 あなたを褒めたたえます。あなたは私たちに道を示してくださったからです。あなたは最も高きお方であるのにもかかわらず最も低いものとなり、赤ちゃんとなってしもべの姿をとって、私たちに仕えるものの姿勢をとってくださいました。主よ、それゆえに私たちはあなたに救われました。私たちもあなたに習うものと なることができますように。主よ、高ぶる心を主よ取り除いてください。主よ、荒々しく答えたいというこの欲求を取り除いてください。主よ、大冗談から支配したいというそのような欲望、それは神の子にふさわしくないものです。どうかこのしもべから、また我らから取り除いてくださいますように。そうして本当にあなたによって忠実な良いしもべとなることができますように、どうか導いてください。あなたが今日これらの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父さん、あなたの御言葉を感謝いたします。主よ、子育てというものは父母が父として母としてのその主にある立ち振る舞いを持って育ててこそ、初めて主よ健全な子育てができます。主を恐れ敬わないものの中から、主を恐れ敬わないものしか生まれないからです。主を恐れ敬ってこそ、主よ人としての成り立ち、生徒としての成り立ち、王としての成り立ち、また民としての成り立ちが正確にその手足を通して現れます。でも主よ、主を恐れ敬わないこの親を通して、その後の子孫に主を恐れ敬う成り立ち、そして主に仕え、まだ主が仕えなさいと仰せられた民に仕える成り立ちは現れません。主よ、本当にイスラエルの大悲劇を私たちは今日見ました。ソロモンが後に神と人の前で堕落して、制裁やまだ自分の好き勝手に自分の妻にしてしまったもろもろの女が千人にも上り、その中から父がありながら父なし子のように育ってしまった子供が多く生まれ、そしてその母たちの寂しさ、そしてまた母たちの涙、不平不満を朝夕の飯のように見て育った子供たちが、人としての心を正常に持つこともなく、王子としてまた王としてのその趣を正常に持つこともなく、このようにどうにもならない状態の人間に育ってしまったその様がよくわかります。主よ、この性というものを快楽を楽しむための道具としてではなく、神に似せて作られた命を育むところとして、そしてキリストにあって次世代を生む、その主よ聖なるその営みとして、すべての人々がこれを見直すことができますように、主よあなたが助けてください。世界中の性が堕落し、尊い性が快楽の道具となり、そして女も男も 好き勝手に自分が見たところに良いものを自分の夫や妻にめどったりめどられたり選んだり捨てたりの世の中です。主よ、どんどん不幸な子供たちが生まれ、親子関係も疎遠になっている今の世の中です。あなたが憐れんでください。そして神に背くこの類の夫婦関係、これをあなたが見直してくださり、世の中のすべての子供たちにまださらに主を恐れ敬うその命のチャンスが芽生えますように、主をあなたが助けてください。今日私たち一人一人は今日のこの御言葉を通して、人間が堕落した時、その堕落のゆえに次世代がどのような形で現れるのかをあなたが本当に事細かく見せてくださったことを感謝いたします。ソロモンの時代のその堕落がこのレホボアムというとんでもない王様の成り立ちとして現れてしまいました。主よ、あなたがこれらのことを通してこの時代を生きる私たちのこの夫婦関係を見直してください。そして悔いて改めてレオバームのような子を産むことも育てることもないように、主よ、あなたが助けてください。イスラエルの最大な不幸がここで生まれ、そして主よ、今に至っています。イエスよ、あなたが憐れんでください。そして分断され、後の歴史の中においてじりじりと死を忘れ去られていたイスラエルの失われた部族を再び取り戻すことができますように、主を恐れ敬う信仰をあなたが与えてください。そして失われたイスラエルが回復され、主の皆が崇められますように、今日あなたがこの御言葉を通して私たちをことごとく養ってくださったことを心から感謝して、私たちに見直しのチャンスを与えてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。